伊万里第649号2008年3月号です。弥生3月、寒さの中にも日ごとに日差しが和らぎ、明るさも増し、気持ちが和んでまいります。ふくよかな梅の香りとともにウグイスの初鳴きが聞こえてきました。まだまだ初心者マーク付きの鳴き方でした。南国からは菜の花の便りも届いています。もうすぐ春ですね。待ち遠しいこの頃です。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は1月31日黒川小学校で催された動物ふれあい教室の写真です。こっち向いてよワンちゃんと大勢の子どもたちが本物の犬と触れ合い、生き生きとした表情が映されています。今月の主な内容、特集、安全安心、広がる食のまちづくり、後期高齢者医療制度、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、九州ナンバーワン、滝野の宝、しさがわ新聞となっています。
特集、安全、安心、広がる食のまちづくり。食べていますか？朝ごはん。心と体の健康は、正しい食習慣からと言われています。食育による人間形成の視点から、食のあり方が問われている一方で、賞味期限の偽装問題や中国製餃子中毒事件などにより、食の安全、安心への関心がますます高まっています。伊万里市は平成17年2月に、食の安全、安心、地産地消の推進、生産者と消費者の交流など、食のまちづくり推進条例を制定しました。朝ごはんに関する意識調査。昨年の7月と9月、市内在住の20歳以上の男女1000人と、市内の小学6年生、中学3年生、高校2年生を対象に、食事や食育に関する意識調査を行いました。20歳以上を対象にした調査で、朝ごはん食べていますかの問いに、朝食をほとんど食べないと答えた人の割合は 6.4% と、全国、県に比べると低くなっています。ほとんど食べない人を年齢で見ると、20歳から30歳代の若年層が高くなっており、その理由は、習慣になっている食欲がないと答えた人が多くなっています。また、市内の児童や、生徒の朝食の摂取状況を見ても、全国、県に比べ、よく食べています。これは、子どもたちに基本的な生活習慣を身につけてもらおうと、市を挙げて取り組んでいる、テレビ消し、早寝早起き朝ごはん運動や、学校、PTA などの地道な取り組みにより、家庭における食事に関する考え方が改善されていると、考えられます。京成中学校では平成18年度から市と市連合 PTA の指定を受け、食育と生活のリズム及び基本的な生活習慣の定着を目指して、家庭・学校のがっちりスクラムをテーマに食育の研究活動を展開しています。昨年5月と12月に長崎県の管理栄養士、村本敏子さんを講師に迎え、学力アップ、体力アップの講習会を開催。その中で、朝ごはんを食べることが何より大切。特に、具沢山の味噌汁や野菜を中心に食べることが 学力アップ、体力アップにつながるとの話があり、そこで実際に生徒たちに理想的な朝ごはんを味わってもらおうと、12月10日から17日までの土日を除く6日間、PTA が中心となり、生徒たちに朝ごはんを振る舞いました。期間中は、当番の保護者が早朝6時から学校で調理し、登校した各学年2クラスずつの生徒が愛情たっぷりの朝ごはんを食べました。生徒たちは栄養満点の献立に授業に集中できた。一日中元気に過ごせたと改めて朝食の大切さを体で実感していました。その後の生活リズム調査では、栄養のバランスが良い食事をとっている生徒が大幅に増えているという結果が出ています。広がる食のまちづくり、市内での主な取り組みを紹介します。ふるさと薬膳レストラン、健康づくり料理教室、伊万里名物料理の開発、畑の中のレストラン、河内の名物元気鍋、ふるさと食材伊万里の日などです。国見中学校2年生の峰奈々子さん、長谷川遥香さん、高松文香さんが1月26日と27日、茨城県つくば市で開かれた全国中学生創造ものづくり教育フェア、あなたのためのお弁当コンクールに県代表として出場しました。3人は伊万里の特産、梨が入った豆腐ハンバーグや寒天ゼリーなどヘルシーでアイデアあふれる弁当を出品し、調理方法や工夫点などをプレゼンテーションしました。また1月26日、地元の食材で作る地球に優しいエコクッキング教室が市民センターでありました。台所をテーマに行われた省エネ講座には、小学生の親子など約30人が参加。料理に無駄な流通を省いた地産地消の食材を取り入れることや、野菜を茹でた後の残り湯は、まな板や包丁の消毒、食器洗いに使用するなど、参加者は環境を考えた調理法を学びました。今年度、財団法人日本食生活協会が選ぶ食生活改善の最高賞である南加谷賞を、伊万里市食生活改善推進協議会が受賞されました。会長の犬塚さんは、郷土料理の美味しさを子どもたちへ伝えようと、料理教室の開催や高齢者の自立促進など、望ましい食生活の普及に積極的に取り組みましたと話し、また、この協議会は、食のまちづくり宣言の策定や、達者化体操の創作、普及にも参画し、これら食の改善による健康づくりの活動が高く評価されたものです。食のまちづくりフォーラムが2月3日、立花公民館で開催されました。地域が支える食と農と題した講演会の中で、講師の民族研究家、結城富夫さんは、地域に根ざした郷土料理の大切さや、食への感謝の心を子どもたちに伝えていってほしいと訴えました。実践発表では、黒川小学校5年の出雲正弘さんと、山城中学校の藤村依子先生と2年生の生徒5人から、学校で取り組んだ野菜作りの体験談や校内での食育活動についての紹介があり、会場を訪れた人たちは熱心に聞き入っていました。また、親子で作る朝ごはんコンクールには、小・中・高校の3部門に計27組の親子などが参加。どの朝ごはんも 地元の食材や旬の野菜がふんだんに使われており、自慢の朝ごはんが出品されました。塚部市長や講師の結城さんらが食材選びや栄養バランス、手軽などを基準に審査し、最高賞の市長賞には、二里小学校5年の本山芽衣さん、住子さん親子、国見中学校3年の山口沙織さん、歌子さん親子、伊万里高校1年の松永康奈さん、久美子さん親子が選ばれ、フォーラムの中で表彰されました。これで特集を終わります。
佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ。後期高齢者医療制度が始まります。75歳または老人医療で障害認定を受けられていた65歳以上の方は、この4月から後期高齢者医療制度に加入します。また4月以降に75歳になる方は、75歳になる誕生日の当日からとなります。4月からは、広域連合が交付する後期高齢者医療被保険者証の1枚を提示して医療を受けることになり、3月中に新しい保険証が1人に1枚交付されます。医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、今の老人保険と同じ1割。ただし、現役並み所得のある方は3割です。運営主体は、佐賀県後期高齢者医療広域連合になり、申請や相談、保険料の徴収などは、市や町が行います。保険料、この制度は対象となる被保険者全員が保険料を納めます。一人当たりいくらと決められる均等割額と、所得に応じて決められる所得割額を合計して、個人単位で計算されます。被保険者均等割額47,400円と、所得割額、被保険者にかかる基礎控除後の総所得金額×8.8% が佐賀県の保険料となります。佐賀県の保険料率。被保険者均等割額年額47,400円。これは被保険者全員が負担するものです。所得割率 8.8%。これは所得に応じて負担するものです。所得の低い方の軽減措置。所得の低い方は、保険料の被保険者均等割額が、世帯の所得水準に合わせて、7割、5割、2割と軽減されます。被扶養者であった方の軽減措置。これまで、自分で保険料を払っていなかった方は、被保険者の資格を得た日のある月から2年間、保険料の被保険者均等割額のみ付加され、これが5割軽減されます。ただし、20年度は、本来負担すべき保険料の 95% を軽減します。20年10月から納付開始です。年金収入のみの場合の1年間の個人の保険料は、例えば、一人世帯の場合、年金額168万円まで、保険料年額14,200円から27,400円、均等割軽減割合は7割、年金額168万1円から203万円まで、保険料年額51,100円から81,900円、均等割軽減割合は2割。年金額203万1円以上は、保険料年額9万1400円から50万円。均等割軽減割合は なし。年金額736万2582円以上、保険料年額50万円、これは限度額で、均等割軽減割合はなし。次に、夫婦二人世帯の場合、妻の年金額を基礎年金額の79万円とします。年金額、夫、168万円まで、保険料年額、夫、14,200円から27,400円、妻、14,200円、均等割軽減割合は7割。年金額、夫、168万1円から192万5千円まで、保険料年額、夫、36,900円から58,400円、妻、23,700円、均等割軽減割合は5割。年金額、夫、192万5千1円から238万円まで、保険料年額、夫、72,600円から112,700円、妻、37,900円、均等割軽減割合は2割。年金額、夫、238万1円以上、保険料年額、夫、12万2200円から50万円。妻、47,400円。均等割軽減割合はなしとなります。詳しいことは、伊万里市長寿社会課医療保険係、電話 23-2153、または佐賀県後期高齢者医療広域連合、電話0952-64-8476までお尋ねください。後期高齢者医療制度の障害認定について。後期高齢者医療制度の対象者は、75歳以上の人全員と、65歳から74歳までの人で、一定の障害があり、佐賀県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人。これらの人たちは、現在加入中の国民健康保険や社会保険から脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。ただし、65歳から74歳までの人で、老人保険制度の障害認定を受けている人は、後期高齢者医療制度のスタートに伴い、この制度の被保険者となりますが、本人からの申し出により、後期高齢者医療制度に移行しないこともできます。ここで、医療保険制度と後期高齢者医療制度を比較します。医療機関での自己負担割合。1ヶ月の医療費の自己負担限度額は、世帯の所得などにより異なります。65歳から69歳の方が、国民健康保険や社会保険などの各医療保険でかかったとき、その医療費の3割、これが後期高齢者医療制度に移行すると、かかった医療費の1割、なお、現役並み所得者は3割となります。70歳から74歳の方が、国民健康保険や社会保険などの各医療保険にかかったとき、そのかかった医療費の1割、21年4月から2割、なお、現役並み所得者は3割となり、後期高齢者医療制度に移行すると、かかった医療費の1割、なお、現役並み所得者は3割となります。保険料。国民健康保険の時は保険 J。各医療保険がそれぞれの保険料率で付加し、加入者は 各医療保険に納付します。これが後期高齢者医療制度に移行すると、広域連合が県内一律の保険料率で個人単位に付加し、加入者は年金天引き、または納付書で市に納付します。なお、医療費に公費負担のある人は、自己負担額が異なる場合があります。詳しくは、各公費の担当窓口にお問い合わせください。後期高齢者医療制度の障害認定について、詳しくは、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153、または、佐賀県後期高齢者医療広域連合、電話 09-5264-8476 までお尋ねください。スポーツ講演会のお知らせ。4月5日土曜、午後6時30分から市民センターで、元 NHK アナウンサー、杉山邦弘さんを講師に迎え、道を極めた男たち、放送席から見た50年と題して、講演会があります。入場料1000円。チケットの販売は、市民センター、各庁公民館など。詳しくは、教育委員会、体育保健課内、伊万里市、体育協会事務局、電話 23-3187 までお尋ねください。昨年の敬老の日に、88歳、90歳、99歳、100歳以上の人に交付した、伊万里市、鶴亀敬老祝い商品券の使用期限は、今月31日です。まだ使用されていない場合は、早めに使用されますようお願いします。また、特定事業者が行う商品券の換金期限は、4月10日必着です。請求漏れのないようにお願いします。問い合わせは、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2155 です。
インフォメーション伊万里、春です。入学、就職、転勤のシーズンになりました。移動手続きはお早めに。転入、転出、転居、住所変更の手続きに必要なもの。1、印鑑。2、伊万里市外からの転入の人のみ。転出証明書。3、国民健康保険証、介護保険非保険者証、老人医療受給者証など該当する人のみ。なお、転入、転出、転居などの手続きの際に、届出人の本人確認が必要となりました。運転免許証やパスポート、住基カードなど写真付きは1点、保険証、年金証書、預金通帳などは2点をご持参ください。平日の窓口業務を午後7時まで延長します。延長日時、31日から4月4日午後7時まで。取扱業務、市民課は窓口業務全般、旅券発給事務、申請及び交付、税務課は、税務諸証明の交付、納税相談。3月末と4月初めの土曜日曜開帳します。開帳日時、29日、30日、4月5日、6日の4日間、いずれも午後1時から5時まで。取扱業務、市民課は、窓口業務全般、ただし、旅券発給事務は交付のみ。税務課は、税務諸証明の交付、納税相談。休日延長窓口では、取り扱いできない業務があります。届出の内容によって、他の事業所や 観光庁などが休みのため問い合わせができず、対応できない場合がありますのでご了承ください。混雑を避けるポイント。伊万里市から他の市町村へ転出する場合の転出証明書の発行は、引っ越し日の2週間程度前から手続きできます。月曜日、休日明けの日は混雑が予想されます。お急ぎでない場合は、別の曜日だとスムーズに手続きできます。比較的混み合わない朝早い時間帯、8時半から10時のご利用をお勧めします。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。伊万里市出身、福岡市在住の福田重治さんが、紺綬褒章を受章され、2月6日に市役所で伝達式がありました。日本刀など10点の貴重な文化財、推定評価額520万円を伊万里市に寄付され、この度の受章となった福田さんは、ふるさと伊万里の役に立てればと感想を語りました。佐賀県が主催する平成19年度佐賀農業賞の魅力ある村づくり部門に東山城町河内の集落が選ばれ、2月8日、関係者が市役所を訪れ、塚部市長に受賞を報告しました。佐賀農業賞は、食と農の絆づくりなど、魅力ある村づくりに意欲的に取り組む農業者や団体を表彰するもので、河内の集落は自然条件や地域資源を生かし、創意工夫を重ねて黒米をキーワードに住民総出の元気な村づくりに取り組んでいることが受賞につながりました。代表者の平川俊夫区長は、これからも住民が誇りと愛着を持って生活できる豊かな村づくりを目指しますと喜びを語りました。また市内からは元気な農業経営部門で大川町の宮本さん夫妻、佐賀ブランド作り部門で JA 伊万里アスパラ部会が優良賞を受賞しました。伊万里市指定ゴミ袋に掲載する広告を募集します。広告を掲載する者、20年度中に作成する伊万里市指定ゴミ袋の大きい方の燃えるゴミの袋127万枚、募集枠数3枠、掲載料1枠10万円、掲載を開始する時期、9月頃から店頭にて販売予定、応募期限31日月曜、詳しくは生活環境課リサイクル推進係、電話23-2145までお尋ねください。これでインフォメーション伊万里を終わります。教育と文化です。みんなで考えよう。人権・童話問題。手伝いから学ぶ大切さ。今も昔も家々で子供たちはいろいろな手伝いをしていると思いますが、世の中が便利に、生活が楽になったせいか、その中身はだいぶ変わったような気がします。例えば、今は手伝いで風呂を入れると言っても多くの場合、蛇口をひねればお湯が出て、10分も待てばお湯が溜まって終わりでしょう。30代の私が子供の頃は、畑を耕したり、薪割りをすることが手伝いでした。冬、近所の海岸で雪がちらつく中、震えながら白菜を何十個も洗ったことがありました。もちろん当時はそういった手伝いが嫌いでしたが、今考えるとこういった経験で肉体的にも精神的にも鍛えられました。また実際にきつさ、暑さ、寒さなどを経験することで親の苦労や働いている人の大変さがわかり、 親への感謝や人への思いやりのきっかけになったような気がします。子供には楽しいこと、やりたいことだけでなく、様々な体験をさせましょう。1月27日に、波多津町波多津にある国指定重要文化財、田島神社で防火訓練が行われました。これは1月26日の文化財防火デーの取り組みの一環で、祖先から受け継がれてきた大切な文化遺産を守るため、地域住民、消防団、消防署が合同で行っているものです。郷土の文化財、伊万里市の文化財、古窯跡の盗掘。この古窯跡とは古い窯跡のことです。市内には江戸時代を中心に築かれた古窯跡が約80箇所あります。古窯跡やそこから出土する陶片は陶磁研究をするための重要な資料です。ところが近年の骨董ブームで陶片を狙って貴重な古窯跡を破壊し、さらには周囲の石垣を崩したり、植林した木の根元を掘るなどの盗掘被害が多発しています。古窯跡などの遺跡を掘るときは、事前に県教育委員会へ届け出る必要があります。盗掘はもちろん、土地の所有者や研究者でも勝手に掘ると処罰されます。市教育委員会では、19年3月に、窯跡保存対策協議会を発足させ、市民、警察、行政が連携して、古窯跡のパトロールを行ったり、盗掘防止の警告看板を設置したり、被害に遭った古窯跡の埋め戻しなどの保護活動を行っています。もし、盗掘を見かけたら、市教育委員会、または警察にご連絡ください。古窯跡や陶片などの埋蔵文化財は、地域の歴史や文化を明らかにする大切な宝です。市民みんなで守りましょう。
みんなの広場です。1月24日、歌手の中島恵子さんを迎え、伊万里ロマン大学第4回講座が市民会館で開かれました。母さんの歌、ふるさとなどを温かく歌い上げました。1月26日、沖縄琉球舞踊の公演が黒澤明記念館サテライトスタジオでありました。1月27日、障害者やその家族が直接運営に参加し、市民との交流を深めるふれあい文化祭が市民センターで開催されました。施設などで頑張る姿を自分の言葉で伝える体験発表、文化ギャラリーに展示された手芸、工芸などの作品展の表彰式が行われたほか、伊万里中学校ブラスバンド部や伊万里少年少女合唱団などが出演したふれあいコンサートでは、会場にたくさんの笑顔があふれ、楽しい文化祭となりました。1月26、27日、福岡市西区のマリノワシティ福岡にある九州の村市場で、伊万里松浦どっちも馬鹿祭 in 福岡2008が開催されました。これは伊万里市と長崎県松浦市が共同で開いた物産展です。会場には伊万里特産の野菜や各種加工品、松浦特産のサバ寿司やフグ刺しなどを中心に50品目を超える品々が所狭しと並べられ、大勢の買い物客でにぎわいました。中でも1日200杯限定の伊万里牛の小ネギ丼は大人気で、2日ともあっという間に完売となりました。伊万里の特産品の数々を大いに PR するとともに、松浦市との連携が一層深まった2日間となりました。1月31日、NPO 法人 佐賀動物園支援センターによる動物ふれあい教室が黒川小学校で開かれました。2月10日、唐津市在住で脳と自然を探求し続ける作家、山下宗一さんの講演会が市民図書館でありました。食と脳の行方と題した講演では、中国製餃子中毒事件などタイムリーな話題を交えながら、会場を埋め尽くした人たちに食の安全や地産地消の重要性などを訴えました。2月12日、今年度4回目となる男の料理教室が市民センターで開かれ、サバの味噌煮などにチャレンジしました。2月14日、3月29日から茨城県で始まる全国中学選抜卓球大会に出場する山城中学校男子卓球部8人が市役所を訪れました。県大会で優勝し、全国大会への切符を手にした生徒たちは、佐賀県代表としてベストを尽くしますと熱い抱負を語りました。2月16日、今年度10回目の畑の中のレストランがありました。今回のテーマは梅。アイディアいっぱいの梅料理の数々を満喫しました。
ほがらかページです。キス東の前山由紀さんがめでたく100歳の誕生日を迎えられ、2月4日、塚部市長から88番目となる110記念メダルが贈られました。現在、市内の特別養護老人ホームに入所中の由紀さんは、明治41年1月30日生まれ、若い頃の数年間、大坪小学校などで教師をされ、婦人会活動にも献身的に取り組まれ、婦人会会長などを務められました。顔色もよく、病気知らずのゆきさんは、食べ物の好き嫌いもなく、何でも食べ、3度の食事をしっかりとって食べ過ぎないことが、長生きの秘訣と話してくれました。節分の日を前に、2月1日、市内の保育園や幼稚園7カ所で、消防士による防火の講話と豆まきがありました。消防本部北分署と東分署が、幼年期における防火意識の向上を図ることを目的に、毎年行われています。黒川幼稚園には、消防士が扮した赤鬼の火遊び鬼が現れ、園児たちとご対面。大きな棍棒を手に歩き回る、身長約2メートルもある鬼の迫力に、思わず泣き出す園児もいましたが、みんなで鬼は外、福は内、火遊びはしません、と叫びながら、新聞紙を丸めた豆を元気に投げつけ、鬼退治をしました。豆まきが終わると、火の用心を約束し、鬼と仲直りの握手をした園児たちは、笑顔で記念撮影を楽しみました。1月24日、東山城小学校の5年生48人と、伊万里農林高校生物生産科で草花を専攻する3年生7人などが、国道204号沿いの歩道にビオラの花苗を植栽しました。6年前から植物の栽培などを通して、学校ふれあい交流活動を続けており、この日は、地元ふれあいまちづくり推進協議会や老人クラブなど約50人も参加。昨年から小学校で大切に育ててきた苗約2500鉢を国道両側の花壇や街路樹の根回りに丁寧に植え込み、色鮮やかな長浜ロードになりました。私の町の町民憲章、今月は二里町です。二里町民憲章、私たち二里町民は、先人たちの築いた足跡を道しるべとして、 水と緑豊かな郷土の自然環境を守り、一つ、人間性豊かな人づくり、一つ、連帯感あふれる街づくり、一つ、未来を開く夢づくりに、相務め、明るく活力ある豊かな二祖との創造を目指します。町の木、イチョウ、町の花、富士。我が家のアルバム、今月は、松浦町下平にお住まいの、葉山直樹さん、元子さんの長女、奈々ちゃん、1歳9ヶ月です。おっぱっぴーが得意な奈々です。今、私の一番のお気に入りは、パパから買ってもらったドライヤーとブラシのセット。これでみんなの髪をセットしてあげているんだ。おじいちゃん、おばあちゃん、いつも公園に連れて行って遊んでくれてありがとう。お母さんから一言。いつもみんなを楽しませてくれるナナ。素直でみんなに愛される子になってね。ふっくらほっぺで少しはにかんだポーズのナナちゃんです。ほほえみさん。松島町の宅島智子さん、19歳。ドコモショップ伊万里店に勤めて、3月で1年になります。新商品の勉強など、日々大変ですが、楽しい先輩ばかりで充実した毎日を送っています。おすすめ機種やおすすめプランをご用意していますので、お気軽にお立ち寄りくださいね。趣味は音楽鑑賞ですね。仕事上、休日が不規則ですが、彼が休みを合わせてくれて、一緒に買い物などに出かけています。はちきれんばかりの若さと、元気あふれる笑顔のともこさんです。スポーツです。16市郡13チームの代表選手が、全34区間、約300キロを、たすきでつなぐ第48回郡市対抗県内一周駅伝大会が2月15日から17日までの3日間、早春の肥前寺を舞台に繰り広げられました。たすき合いをテーマにチーム一丸となって3日間のレースを戦い抜いた伊万里市チームは総合成績4位でした。2月3日と9日の2日間、第21回伊万里市小学生ミニバスケットボール大会が、国見台体育館などで開催されました。大会には、市内の14小学校から450人が参加。保護者など大勢の観客の応援を受け、男子25チーム、女子20チームで熱戦が展開され、東山城小学校が2年連続男女アベック優勝でした。冬の松浦寺を舞台に、健脚を競う第61回東西松浦駅伝大会が、1月27日、有田町東庁舎から唐津神社までの8区間、約60キロのコースで行われ、2区で伊万里中高区大教の北村博樹さんが区間新記録を出されました。第38回伊万里市スポーツ少年団剣道交流大会が2月10日に国見台武道館であり、市内の12道場から選手120人が出場しました。3月の市民スポーツです。9日日曜、市少年剣道大会が9時から国見台武道館で、16日日曜、市民ソフトテニス大会が9時から国見台庭球場で、各町対抗卓球ラージボール卓球大会が9時から国見台体育館で、20日祝日、伊万里さわやかスポーツレクリエーション祭が9時から国見台体育館ほかで行われます。町民スポーツです。9日日曜、東山城町民ニュースポーツ大会が8時半から東山城小学校ほかで行われます。
代わって暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。見て、聞いて、話して地球温暖化を考える不都合な真実の映画会とパネルディスカッションを8日土曜1時30分から市民センターで開催します。入場は無料です。託児がありますが事前申し込みが必要です。詳しいことはクリーンの輪、電話22-3892へお尋ねください。市水道部では20年度に行う水質検査の計画案を水道部管理課とホームページで公表しています。詳しいことは水道部管理課電話23-5400へお尋ねください。市では多発するイノシシによる農作物被害への対策として、20年度から鳥獣害防止総合対策事業を活用し、電気撲柵などの設置に対する補助を行います。詳しいことは農業振興課営農流通係へお尋ねください。電話23-2557。菜の花祭りが16日日曜11時から瀬戸町瀬戸神殿で開催されます。詳しいことは牧島公民館、電話22-5783までお尋ねください。よさこい、和太鼓などのライブパフォーマンスと、農産朝市やミニ SL 運行などがある弥生祭りが、23日日曜10時から3時まで、伊万里駅前公園と本町名店街で開催されます。詳しいことは、商工観光課、電話23-2110へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者のつくしんぼランドは、11日火曜、10時から正午まで。場所は、市民図書館ホールです。これは申し込みが必要です。ワクワク広場親子遊びの広場。月曜、水曜、木曜、金曜でコース別になっています。どのコースも10時から3時まで利用できます。遊びに来ませんか？ただし、子育て支援センターは4月から市民センター内に移転しますので、移転準備のため14日金曜までの利用となります。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話23-5197。市役所では毎週火曜7時まで、住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、車間距離を詰めたり、速度にムラのある運転をすると、加減速の機会も多くなり、その分燃費が悪化します。加減速の少ないエコ運転を心がけましょう。詳しいことは生活環境課、電話23-2144へお尋ねください。次は募集です。畑の中のレストラン、アスパラ収穫と料理が14日金曜10時から2時まであります。参加費は1800円。申し込み期限は10日月曜。詳しいことは農業振興課、電話23-2557へお尋ねください。伊万里市民図書館運営の諮問機関である図書館協議会の委員を募集します。応募資格は市内在住の20歳以上の人。募集人員は2名。任期は20年4月1日から22年3月31日まで。申し込み期限は21日金曜までです。詳しいことは、伊万里市民図書館、電話23-4646へお尋ねください。4月から女性を対象とした料理教室と粘土教室を開催します。料理教室は9月までの毎月第1水曜、 年度教室は来年3月までの毎月第2金曜。時間は9時30分から正午まで。会場は市童話教育集会所。受講料は無料ですが、材料費は別途必要です。申し込み期限は21日金曜。詳しいことは市童話教育集会所、電話22-7462へお尋ねください。第12回佐賀県爽やかスポーツレクレーション祭が5月25日日曜、武雄市の白岩運動公園などで開催されます。佐賀県民であればどなたでも参加できます。参加費は1人600円。申し込み期限は4月14日月曜。詳しいことは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。牧野の史跡巡りと明星桜を楽しもうが、30日日曜、9時から3時まで開催されます。内容は、明星桜、白蛇山、岩陰遺跡などの史跡探訪と、山菜狩り、餅つき体験交流です。定員は先着50人。参加費は昼食などを含み1500円です。申し込み期限は24日月曜。詳しいことは脇の浴衣隊代表浦川さん。電話 090-3737-2746 へお尋ねください。失われた文明、インカ、マヤ、アステカ展が25日火曜から6月8日日曜まで福岡市博物館で開催されます。このチケットを10組20名様にプレゼントします。希望する人は市役所3階広報係までお越しください。ただし、電話での予約はできません。県内でお買い物を呼びかけるバイ・サガン県民運動シンボルマークの愛称を募集します。応募期限は31日月曜必着です。詳しいことは、佐賀県税務課、税務政策担当、電話 0952-25-7021 へお尋ねください。次は、20年度国家公務員採用試験のお知らせです。国家公務員1種、2種、国税専門官、労働基準監督官、そして法務教官です。詳しくは、人事院九州事務局第2課試験係、電話 092-431-7733 へお尋ねください。3月の行事予定、市民センター、11日火曜4時30分から、伊万里ライオンズクラブ40周年記念式典。21日金曜から23日日曜9時から伊万里美術協会小作品展チャリティー展。23日日曜2時から伊万里少年少女合唱団発表会。市民会館、23日日曜1時30分から伊万里高校ブラスバンド部定期演奏会。市民図書館、春休み子ども上映会2時30分から。20日祝日、スプーンおばさん1。30日日曜、ムーミン谷の彗星。3月の休館日、10日、17日、24日、27日。31日。3月の市民相談は、市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談、第2、第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談、第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談、第2木曜。 いずれも予約制です。市民サービス係まで予約してください。電話 23-2136 です。行政相談第3水曜、人権相談第1、第3火曜、消費生活相談毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝祭日を除きます。市民ロビー前の面接室で行う社会保険相談は、毎週金曜、9時30分から3時。市民ロビーで行う健康相談は、毎月第1火曜、1時30分から3時。新商社相談は、毎月第4月曜、10時から3時。一人で悩まずご相談ください。悪質商法にご用心ください。締め切った会場の中で商品の無料配布、大安売りで会場の雰囲気を盛り上げて、布団、健康器具、健康食品など高額な商品を売りつけています。その場の雰囲気で一種の催眠状態になるので気をつけましょう。詳しくは、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136 にお尋ねください。これで暮らしのチャンネルを終わります。
九州ナンバーワン、滝野の宝、志佐川新聞。小中学生、私たちの川、壁新聞コンテスト、小学校の部で、滝野小学校、3、4年生の作品、滝野の宝、志佐川新聞が、見事、最優秀賞に輝きました。これは、国土交通省、九州地方整備局が、川の大切さを考えようと、毎年行っているもので、6回目となる今回は、小学校の部に九州内から112作品の応募がありました。見出しの付け方、読ませる工夫など、壁新聞としての完成度が抜きん出ていたと、審査員に絶賛された制作者の児童9人は、1月26日に福岡市で行われた表彰式に出席し、元気よく作品の発表を行いました。壁新聞作りにあたって、私たちの滝野小学校は伊万里市の西部にあり、学校の前を流れる志佐川は長崎県松浦市まで流れています。最初は滝野のホタルを増やそうと思っていたけど、志佐川は海までつながっていることを知って、自分たちのところだけきれいになってもいけないなと思うようになりました。制作者の子どもたちの声でした。2月1日現在の人の動き、男 27,980 人、女 36,34 人、合わせて 58,614 人で、前月より38人減っています。世帯数は 21,458 世帯で、前月より6世帯増えています。これで広報伊万里3月号を終わります。